ただいまコリントの信徒への手紙1、3章の18節から23節のところをお読みいただきました。18節をもう一度お読みします。誰も自分を欺いてはなりません。もしあなた方の誰かが自分はこの世で知恵のあるものだと考えているなら、本当に知恵のあるものとなるために愚かなものになりなさい。自分を欺いてはならないというのはどういうことでしょうか。自分自身の本当の気持ちというものを押し隠して、異なる自分を見せているような人に、自分を偽ったり、それから自分に嘘をついたり欺いたりするというのはやめた方がいいよというふうな言葉をかけることがあります。自分の本当の姿っていうのを見失っている人に語りかけられる、そういう言葉です。でパウロはこの自分を欺いてはならないという言葉をコリント教会に語りました。でコリント教会はどういう意味で自分の本来の姿というものを見失って、また自分を欺いていたのでしょうか。で続きにはこうあります。もしあなた方の誰かが自分はこの世で知恵のあるものだと考えているなら、でこの自分はこの世で知恵のあるものだという、これがまさにコリント教会の人々のキャッチフレーズのようなものでした。自分は知恵あるものだ、他の人とは違うのだといううぬぼれが教会の中にはびこっています。知恵のあるものというふうに自称して誇ったり高ぶったり、教会の一致を乱している、そういう人々に対して、もし本当に自分が知恵あるものだというふうに考えているなら愚かなものになりなさいとパウロはここで言います。で本当に知恵のあるものとなるというのは、おそらくはその人の知恵というものをどんどんどんどん積み重ねていって、そうして完璧な知恵、完全な知恵を身につけて、こう完璧なところに到達するということではなくて、人の知恵というのは、どこまで行っても人の知恵ですよね。それで本当の知恵を得るっていうのは、人の知恵とは比べることのできない神様の知恵を与えられるということです。すなわち救いを知るということです。で救いを知るために愚かなものになりなさいというふうにパウロが言ったということになります。人の知恵っていうのは考えてみると、どんなにそれを増やしていっても、またどんなにそれを深めていっても、そこに救いが約束されるわけではありません。人の知恵を深めていった先に神の知恵が開かれるというわけでもありません。神様が与えてくださる神の知恵、それが本当の知恵であり、教会の人たちは本当に知恵のあるものとなるためには、神様からの知恵、すなわち救いを与えられて、神の前で愚かなものになりなさいというふうにパウロから言われました。でこの箇所の、もっと前ですけども、1章の18節のところでパウロは、十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力ですというふうに言っていました。またその後の1章の21節のところでは、神は宣教という愚かな手段によって信じる者を救おうとお考えになったというふうにも語りました。愚かな者になりなさいというのは、本当の知恵、本当の救いをいただくために、愚かなものと見える十字架のキリストを見るものになりなさいということです。十字架を知るものとなる、それが本当に知恵のあるものとなるということです。すなわち十字架の救いを知らないならば、本当に知恵のあるものとはなり得ないということでもあります。私たちは、他の人からどういう評価を自分が受けているかとか、自分のいる場所でどういうことを期待されているのかとか、どういうふうに他の人は自分を見ているのかなとか、そういうことを気にしながら、 自分の立ち位置とか、まあ、自分の本来の姿というものを探そうとするということがあります。けれども教会においては世間一般の自分への評価がどうであるかということではなくて、神様が私たちをご覧になる目、神様が私たちに語りかけてくださる言葉が問題となります。神様の前での私たちが問われています。教会、コリント教会の人たちは、まあ、自分の知恵を誇り高ぶる中にありましたけれども、パウロがそれ本来のあなた方の姿ではないんだよというふうに語りかけました。本当のあなたの姿というのはキリストの十字架によって罪許されたその神の知恵、愚かなことと他の人には思われるそれにより頼んで生きる許された罪人の姿じゃないか、それがあなたたちの本来の姿じゃないかというふうに言うわけです。コリント教会が誠の知恵を持つ群れとされることをパウロは願って書いています。救いを知っている者こそが本当に知恵のある者なんだ、十字架の贖いを知らされ受け入れた者こそが本当の知恵を得た者なんだというふうに言います。ですから、まあ、私たちは本来の自分、本当の自分というのを見出すために十字架の御言葉へと導かれる必要があります。そこに本当の自分を見出すことができるからです。さて19節のところでは、この世の知恵は神の前では愚かなものだというふうに語られていまして、旧約聖書の2つの2箇所の引用がなされています。この世の知恵っていうのは神の前で愚かだというふうに言い切っています。この世の知恵が神の前で愚かだというふうに言うからといって、この世の知恵というものをバカにしたり、まあ、なくっていいものと考えているというわけではないと思います。パウロがここで問題にしているのはもっぱら救いの出来事です。この世の知恵というものは大事なものを含んでいる場合がありますし、それが重んじられる場合もありますけれども、どこまで行っても救いとは無関係です。いわゆる知識人と呼ばれる人たちが皆神様から与えられる救いをいただくわけではないように、神様のお心においては十字架の贖いの御業、そこに示される神様のご真実を心から受け入れ受け止めるかどうかということが問題であり、人の知恵の大きさ、知識の偉大さというのは関係ありません。神様はあえて十字架につけられたキリストをお示しになって、そこに神様の力を表されました。でこの19節の最初の、19節と20節でそれぞれに旧約聖書の引用がありますけれども、19節のところは神は知恵のある者たちをその悪賢さによって捉えられるという予部記の5章13節の引用です。知恵のある者たちを、神様が、捉える、神様の知恵の方が勝っているということを言っています。また20節の主は知っておられる、知恵のある者たちの論議が虚しいことをというのは詩編の94編の11節の引用で、高ぶる者や、悪い者の思いというのは虚しいということを言っています。まあ、神様の目から見たら人の知恵が虚しく力のないものであるというのは当然のことです。だから人は誰も人を誇ってはならないんだというふうに21節に続いていきます。21節です。ですから誰も人間を誇ってはなりません。で1章の31節のところでパウロが誇る者は主を誇れというふうにも語っていました。それと同じことですが、主以外の何者も誇ってはならないというふうに言います。で、その人間を誇る というのはどういうことでしょうか。突き詰めて言うと、人間から救いが来るというふうに思うということです。人間に価値があり救いの源があると考えるときに、人間を誇るということが生まれます。コリント教会の人たちも人間中心主義の過ちに陥りました。人間の知識の果てに救いがあると考えるところがあったからです。どんなに優れた能力を持っている人であっても、どんなに知識が豊かであっても、またどんなに立派な人間的な資質を持っていたとしても、さらにまたこの人なら本当に誇っても構わないよねと、もう全ての人に思われるような人がもしいたとしても、誰も人間を、まあ、自分を含めて誇ってはならないんだというふうにパウロは語ります。一体それはなぜかというと、全てはあなた方のものだからだというふうに言うのです。全てがあなた方のもとに服しているということです。でそれが21節のところでした。全てはあなた方のものです。全ては神様のものですというふうに言うなら、まあ、分かりやすいんですけれども、全てはあなた方のものだというふうに言われるっていうのは少し不思議な感じがします。で現にこの御言葉を聞いて、パウロはここで少し、まあ、熱くなりすぎてしまって、言い過ぎてしまっているんじゃないかというふうな思いにもなります。けれどもパウロはどうも本気であるようです。22節23節にもこの全てはあなた方のものという主張が続いていくからです。22節と23節を読みします。パウロもアポロもケファも世界も生も死も今起こっていることも将来起こることも一切はあなた方のもの。あなた方はキリストのもの、キリストは神のものです、なのです。21節のすべてはあなた方のものというそのすべてとは何なのかをこの22節と23節で説明しています。でまず、22節で挙げられるのはパウロ、アポロ、ケファ、コリント教会の伝道に携わった伝道者たちですが、その伝道者たちはあなた方のものだ。で教会の人たちは以前、私はパウロにつく、私はアポロにつく、私はケファにというふうに言い合っていたというふうに先に聞きました。でそれはそれぞれの優れた伝道者たちに、まあ、自分が属するようなそういう言い方です。けれどもパウロは、いやそれは全く違うんだ、あなた方コリント教会のもとに私たちそれぞれの伝道者はいるんだ、それぞれの伝道者は教会のもの、教会のもとにある、だから教会の人たちがパウロにつくと言ったり、アポロやケファにつくと言ったりすることは間違っているよというふうに言います。でけれどもその先ですが、世界も生も死も今起こっていることも将来起こることも一切はあなた方のものというのはどうでしょうか。世界は教会のものだというふうに、まあ、驚くべきメッセージが語られています。で6章の2節のところでもパウロは、あなた方は知らないのですか、聖なる者たちが世を裁くのですという言葉を言っています。でこれはなぜそういうことが言えるかというと、教会の頭であるイエス・キリストが世界の主であられるからです。イエス・キリストが全世界を救う救い主だと、だから世界はキリストのものなんだ、そしてキリストの体なる教会はその世界すべてを受け入れる群れとされているんだ、世界の主はキリストだからだというふうに言うわけです。生も死も教会のものです。なぜならキリストがすべての生の源であり、すべての死を支配し復 活の道を開いておられるからです。今のことも将来のことも教会のものです。キリストが今と将来を支配されるからです。つまり教会は今のこと、また将来のことについて責任を与えられています。一切は教会のものだという、なんとも驚くような言葉をパウロはここで語っています。教会はキリストのものです。私たちはキリストのしもべとされました。キリストの十字架こそが私たちの唯一の救いだと知りました。他の何も必要ない。すべてのものがキリストのご支配のもとにある。全世界が十字架の救いを示されているからです。そしてこのキリストは御父に従順であられます。キリストは神のものですというふうに23節ですが、あなた方はキリストのもの、キリストは神のものなのですというふうにあります。私たちは自分たちがキリストの体である教会であるということ、そしてそのことによって世界も生も死も今のことも将来のことも全てが私たち教会のものとされている、世界を視野に入れているということ、生と死、今と将来に責任を持つ群れであることをパウロから聞かされています。教会に与えられているこの大きな責任は、教会がキリストの体であるゆえに極めて大きなものであるということを知らされます。私たちもまた個人の救いのみならず、世界の救い、今と将来の救いを求める、そのような務めを共に与えられています。お祈りしましょう。主イエス・キリストの父なる御神様、日曜日ともに礼拝をお捧げして始めることができました。そしてその後にバザーを開くことができ感謝いたします。またこの日の終わりに御礼拝を共にお捧げする幸いに預からせていただき感謝いたします。神様がそれぞれの教会から私たちを集めてくださって、共に一つの群れとして礼拝を捧げることを許しくださり感謝申し上げます。パウロが本当にびっくりするような言葉を私たちに語りかけてくれています。私たちは罪許されて本当の自分とされました。そしてそのような私たち教会が一切のものを授けられている、そのような群れであることを知らされて感謝いたします。その責任の大きさを果たすには本当に弱く貧しいものですけれども、聖霊の導きによって私たちを用いてください。またこの地にあって御言葉を述べ伝える良き務めにつくことが許されますようにお導きください。教会に連なるお一人お一人をあなたの御手のうちに置いてくださり、この一週間も尊しくしてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。